はい、皆さんこんばんは。クリプトのみのにゃんたれです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ということで、この番組では僕が、農業以外の自由な時間を共有する、そんな番組になっておるんですけども、今日はサッカーのワールドカップが深夜の2時にありますよね。ちょっとね、早い時間に割と寝てしまったので元気いっぱいでその時間を待ってるんですけど、まあちょっと時間空いたので、音声撮ってるって感じですね。今日はですね、お門違いの信用が身を滅ぼすみたいな話をちょっとしていこうと思うんですけど、まあちょっと怖そうな、なんか物々しいタイトルになってるんですけど、これを話そうかなと思ったきっかけが、まずビットコインですね。おなじみのストラテジー社、マイケル・セイラーさんですね、が、まあずっとビットコイン買います売りませんみたいな、ムーブで、ビットコインの、まあ、ある種のそう強い上昇トレンドを一旦は作った人だとは思ってるんですけど、このストラテジーがまた、ビットコインを売ったっていうことで、多少それでまた、足元でビットコインが弱くなったというか売られるような動きがあったんですよね。でそれ見ててやっぱ思ったんですけど、なんかそもそもがなんかビットコイン、ストラテジー社が売ったっていうことをすごく批判というかね、ネガティブに捉えてる人がもう大半だと思うんですよね。まあそれはね、売らないっていうことを言ってたからっていうのはあると思うんですけど、いやそもそもそこまでそれを信用してたのかなっていうのがちょっと個人的には懐疑的なところがあって、なんかね、そのロジックが細かいロジック知らないですよね、僕。そのストラテジーがなんで、どういう形でそのビットコインにベットしてたかっていうのを実際知らなかったけど、なんかその有識者の話を聞いてる限りでは、その下落に対しての、ヘッジ、どこまでできてるんだろうなっていうのは見ててずっと怪しかったんですよ。で、会社なんで、最悪の最悪はその、自分なんかただビットコインを買うだけの会社になってたと思うんですよね。で、多少のヘッジはあったにしろ、その想定外の下落があった時、それはもう売らざるを得ない状況なんて当たり前に起きるわけじゃないですか、可能性としては。だからなんか口で売らないって言っても、売らなくても大丈夫なための運用というか施策というか、それがありきで売らないって言ってんだったら信用できるけど、ただ売らないっていう言葉を信用してるだけの人はなんか多いんじゃないかなって気がしてて、それがすごく違和感なんですよね。いやそれはもしもの時は売るでしょっていうのが普通だと思うんですけどね、なんか不思議で、でまあそんなの考えてたらいろんなこと思い出して、例えばまあギャン界隈でもそうですよね。ある方が高なんかね、上がってきた時に高値は任せろっていうのを確か X ポストしてたのかな。でそれで、信用してさらに買った人がいたと思うんですけど、でまあ売り、もっといくと思ったら結果的には多分大口に叩かれたというか、売られちゃって下落上がると思ったとこで多分下落をしたんでしょうね。でそしたらそれは売るじゃないですか、正直。行くと思って高値拾うつもりでいたら想定外の売りが、大きい玉が売られて想定外の下落があった、それはまあ逃げますよね普通に。それであっても買い続けるのかっていう話じゃないですか。そこはなんかあまりにこう、なんつうんだろうな、こう言ったじゃんみたいなのが強すぎるが、あまり自分の首を絞めてるような感じするんですよね、その個人プレイヤーが。なんかそれが結局軸足が自分であり、常にグリップは自分っていうのがあるなら、周りが何言おうが、その目の前のマーケットでどう動いてるかっていうのに対して自分の行動って決まってくると思うんですよね。それをなんか何々さんが買ってくれるとか、何々さんが何だろうな、まあ上げてくれるっていう、なんつうんだろうな、なんかその変ですよね。なんつうんだろうな、依存、難しいですね。どこを軸に考えてるのかっていうことですよね。で本当、ただ例えばクジラがいます、でその人が買うって言いました、じゃあ上がるんだっていう考えは仮なあまりに安直すぎますもんね。そのクジラだって自分がプラスになるためのやり方で、要は投資家なわけなんで、自分が チャートメイクしてあげるっていうものも仮にやろうとした時に、それ以上に周りの人が乗ってくれないと、自分は多分ただただ投げるのを買って投げるのを買って、で最終的にはその買い切れなくなった分っていうのは落ちるんで、自分の金を周りに ばらまいてるだけですよね。で下がっても売れないのかみたいな話になるわけじゃないですか。だから なんかね無意味な上げなんてあったって仕方ないし、なんかそのそうか、でも一時の急騰の中で自分も売りたいからそういうのか多分。なんでなんかちょっとしゃ話しながら考えながら話してるんですけど、結局はじゃあ自分も高いところで売りて儲けたいから、それができなくて文句言ってるってことですもんね。そしたらもうどっちもどっちですよね。なんかあの自分が儲けるためにお前は買え、俺は売るけどなみたいな話になるじゃないですか。そうなるとそれもまたちょっと違うしな。どこを見てどういう、ああいう過剰にこう怒る人ってどこを見てんのかなっていうのがすごい不思議なんですよね。なんですかね。それかなん、そこまで考えずただ感情的になってるだけか、自分が損したことにだけ怒ってて他の理由は後付けなのか。まあでも本当そうですね、相場の世界なんで感情的になってプラスなことはないですよね、基本的には。だからそのとにかく軸足を人への依存にしちゃうと、いいことないと。自分が結局、利用されるだけになるんで、やっぱ大口の資金力にどっちしろかなわないんで、その中で個人でもだからこそできるこう細かい動きっていうのはあると思うんでね、なんかそういうのをちょっと自分にできる範囲の中でやれることっていうのを、その範囲で動かないと多分自分で操作できないところに対してなんか口でやや言ったって何も変わんないですからね。まあそれが投資でありそれがトレードでありっていうのが僕が思う感覚なんですけど、皆さんはどうでしょうかというので、でまあ本当僕もこの音声の方で例の青汁劇場というかね、水口さん界隈の荒れる模様っていうのを何回か放送したんですけど、まあ争いことって見ちゃうけどなんか気分は良くないですよね。なんかストレスを、ただストレスの吐け口になってるだけのね、もの見たって何も、見てる方も面白くないしっていうのはありますよね。まあそんな感じでちょっと何の回か分かんなくなっちゃったんですけど、ワールドカップのブラジル戦前にちょっと空き時間で話してみました。まあついでなんで、この後限定配信の方では僕がちょっとねやろうとしてる物々交換みたいな、その物々交換なんつうんだろうな、信用が国だとかそっちのものじゃなく、要は法で通貨って国の信用創造なわけですよね。国が作ってくれた信用創造なわけですけど、国じゃなくても、ちっちゃいコミュニティの中ではお互いの信用が成り立てば法で通貨じゃなくても交換ってできるわけじゃないですか。なんかそこでちょっとやりたいこと、まあニャンを利用してやりたいことっていうのがちょっとあって、すぐには形にはできないと思うんですけど、ちょっと今のうちにそういうとこも共有しとこうかなと思うんで、まあ、軽く話そうかなと思います。今月300円のちょっとサブスクになっちゃうんですけど、限定配信をやってるので、まあ、そういう話ちょっとね興味あるとか面白いと感じる方は、聞きに来てくれると嬉しいでございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。